ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会真心代表であり、そして6月21日には第2回福祉のマルシェが開催されます、猿中トンナ実行委員長の大脇恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まあ、真心さんも移転をしまして、はい、もう菱野の台の方にはすっかり慣れました。
そうですね、あの今3部屋目を借りることになりまして、
そうなんですか。
まあ、そこがまたこれからまあ少し大きく広がる可能性のある場所にしていきたいというふうに思っています。
はい、はい、じゃあこのこともね、あのじっくりまたお伺いしますが、はい、さあその菱野台の菱野ウィングビル、こちらに真心さんあるんですけど、この一体でいよいよ21日日曜日猿中トンナ開催されますが、はい、じゃあまず、まあ、2回目で1回目に行ったよという方もいらっしゃると思いますが、猿中トンナって何って思ってらっしゃる方もいると思うので、そうです
ね、まあ、ちょっとね、ふざけた名前をつけてって言われそうなんですけどこれね一つのね脳トレなんです。
脳トレ、
逆から読んでみてください、はい、右から読んで、
右から猿中トンナなんとかなるさ。
そうなんですね、これね、リアルタスクゲームって言って、文字を逆さまから読んだりいろいろするのも一つのね脳トレになってて、まあ、それをまあうまくこのなんとかなる地域にしようよっていう話の中から、あるそのすごい能力のある人かよくわからないんですけど、思いついて、こういうふうにしたらどうって で決めたんですね。で後でよくよくやっぱりこれいいよねっていうことになって、これはずっと続けることになったんですけど、はい、
なんかこう反対の文字にしてピンとこないものもあるんですけど、はい、猿中トンナってなんとなくこう、
そうですね、
いいですよね、語呂がいいというか、
語呂がいいです ね、
ねえ、
ただこういう逆にしたことが良かったのは、これ何って聞かれることなんです。
あ、確かに。
そうでもういつもね、何かこうどっかいろんなところ行って話をすると、なんですかこれはって言われることが、そもそも私はとても大事なんですね、やっぱり興味を持ってもらうっていうことが第一なのでね、はい、ま、全くこう知らないわってマルシェやるよって言っても、だからあんまりマルシェって何って言われる人もいるし、全然その興味ない方は、全然関係なくなっちゃうので、もうインパクトのある、
そうですね、脳、はい、トレだったんですね。
そうなんです、脳トレなんです。で、なんとかなるさ、右から読むとなんとかなるさなんですけど、はい、私たちが、まあ、いるだけではなんとかなる地域にはなっていかないんですよね、なのでもうみんなで協力し合って協働して、はい、あそこの地域をなんとかなる地域にしようと、町にしようと、まあそこの場所だけではなくてね、本当瀬戸市全体がなんとかなる町になっていけばいいんですけども、まあとりあえずね、手始めに私たちの地域をということで、そういうふうに去年のから始めました。
はい、この菱野ウィングビルのね、商店街界隈、まあ、たくさんの出店も今回あるということなんですが、じゃあ、なんとかしようということでこう始めるきっかけっていうのは、大脇さんが、
そうですね、去年のですね、10月にフォーラムを、やったんですが、それはこうなぜかっていうと、そのこれからその介護保険の改正もあり、この町が大きく変わらなきゃいけない、みんなで共同できる助け合える町にしていかなきゃいけないよっていうことがありました、それで昨年の10月のフォーラムの後、やっぱりこう共同でやるには、集まって会議ばっかりでもつまらないし、なんか面白いことないだろうかっていうことで、じゃあみんなでいろんなところでマルシェはやられてるんですけど、マルシェっていうのは市場っていう意味なんですけど、物 販を、ね、したり、いろんなもの自分たちがこう作ったものを持ってきたり、うん、障害者の方たちが作ったものを持ってきたり、あの 作業所で作っているものを持ってきたり、いろんなことをして共同してみんな仲良くなっていこうよって、うん、そういう意味でも、はい、あそこがあのそのマルシェが必要だったんですね、うん、で、まあ、それはね、あの今年 の4月から その介護保険の改正をがありまして、うん、新しい地域支援事業っていうのがこれから始まっていきます、うん、で、まあ、そのきっかけ作りといってはあれなんですけど、うん、まあ、私たちの小さな力でもたくさん集まれば、うん、あの大きな力になっていくんではないかなっていうことで、
はい、
あの具体的なことで共有できる人たちをたくさんこう、うん、集まってもらって、
はい、
まあ、それだからどうなのっていうことではなくって、うん、まあ、そこが、まあ、第一歩ということで、うん、第1回が去年の11月にありました、
はい、去年の11月に1回目で、はい、今回が2回目、はい、またじゃあさらにパワーアップしてという感じですか。
そうですね今回もすごくパワーアップされてまして、まあ、あの去年参加できなかった人たちが、はい、もっと私たちも参加したいわって言って見えたり、いろんな方たちが集まって見えました、でたまたまあのいろんなあの授業っていうか行事と重なって、うん、あのもっともう一つパワーアップできる、まあ、脳トレもやろうよっていう、
は
い、まあ、
チラシがこれね、裏表でねなってるんですよね。
今度折り込みチラシも入るんですけど、
はい、
その脳年齢診断の脳トレは、
はい、
これはあの市の補助金事業でやるんですね、
うん、
で私今たまたまこれに関わっているもんですから、
はい、
もうどうせなら一緒にやろうよって。
なるほど。
でも裏表の印刷をしてもらっちゃって、
はい、
もうあのもうちょっと大きく輪を広げて いった方がねあの、はい、いいしっていうことであの始まったんですね今回も。これが
そうなんですよね、これがまたあの裏表のチラシで豪華で、福祉かける愛しICT 研究実践会、まあ、友継進さんですね、はい、の、肌年齢、脳年齢診断&脳テレという、でんとこうチラシで、その裏とかどっちも表なんですけど、はい、猿中と女、このチラシも友継さんがねレイアウトをしてくださいましたよね、
はい、あの絵を描いたのはね、
うん、
M2M の弓矢さんなんですけど、はい、このまたね素晴らしい字もそうなんです、あの弓矢さんすごい才能あってね、でもう味があるね、あの絵を描いて、もうとっても素晴らしい。これは去年のやつそのままそっくり、はい、あの使わせてもらったんですけどね、日にちとかいろいろちょっと変えて、
はい、
でももうあの本当に才能豊かな人たちばっかりの集まり
ですね、
だからもう私の周り、私全然才能ないんですけど、
いえ
もうそういうね、はい、あの知恵がある人たちがいっぱい集まってきて、
うん、
で、あのこれからものすごく楽しみな、
そうですね、
あのまだあの去年終わった後、
はい、
今度はいつやるのって、しょっちゅう聞かれてたんです、はい、でまあちょっと待ってねって、寒いから、もっと暖かくなってからなんて言って、4月にやろうか5月にやろうかってずっと考えてたんですけど、まあ、たまたまこのいいチャンス、あの、
そうですね、
はい、友継さんたちのね、
うん、
あと一緒に私も関わってるんですけど、
はい、
まあ、そこの
このでも脳年齢診断脳トレっていうのも面白そうです、
うん、そうですね、
さっきちょっとアプリをね、やらせていただいたんですけど、
これからね、要は介護保険改正で私たちもうあの元気で認知症にならないで、
はい、うん、
自分自身の問題として自分自身が元気になっていかないと、
うん、
もう行く道ないですよってずっと私いつも言ってるんです、はい、介護保険って、うん、あのあまりね、うん、使わな損損って使うものではなくって、うん、使わなくて済むんなら使わないでいたいよねって、
うん、
でその使わなくて済むようにするには、うん、脳だけではなくてね、体も元気にならなきゃいけないんですけど、うん、まずはとりあえず脳を活性化して認知症にならないように、
うん、
あ、うちの娘もよく言ってます、まあ、病気になってもいいけど、うん、あの認知症にだけはならんでねって、ボケないでねって言われてるんですよ、でということはやっぱりあのいろいろ問題があるもんですから、
うん、
だから自分自身が元気に、
うん、
あの本当に認知症にならないようにする、うん、あの自分で考える、
うん、
自分の身は自分で守るっていう、うん、まあ、そこをやっぱり大事にするためには、うん、まずの、
そうですね、ね、今だからもう本当に認知症になったらどうするかっていうことよりも予防予防にね変わってますからね。
もう今認知症予防っていうか認知症になる前の前段階の人たちがもうかなり増えているんですね、でその前段階の間に予防をしておけば、うん、本当にそっちの方へ行かなくて済む、一山越えなくて済む、はい、なのでぜひ皆さん自分自身の問題として脳トレをやってほしいんです、
う
ん
う
ん、
はい、これだからアプリとか iPad っていうとちょっとドキドキしますが、はい、もう用意してくださっていて、はい、でそこで体験するってことですね、
は
い、
最初はねまだね買うと大変なので、うん、まあ、お借りしてっていう形になるんですけど、うん、これ意外とね皆さん持ってみるんです、
ね、あ、そうなんですね、は
い、皆さん持ってて使い方がわからんかったり、うん、まあ、そのね、どうしたらいいのっていうふうで、まあ、それもあるいこれから その私たちの年代、うん、65、6から、まあ、70前後の人たちは、うん、使いこなせるだけのやっぱりノウハウ持ってらっしゃる、はい、会社でしっかり働いてたりね、でその持ってるんだけどもパソコンは分かるけどこれはね、うん、分からんとかっていう人にとっては、まあ、いいチャンスで、
はいはい、これ無料で参加できまして、猿中と女開催の21日日曜日10時から2時、この間随時行っているということですね、
は
い
はい、まあ、猿中と女では、うん、それだけではなくて、ちょうどその脳トレがあるのでじゃあ脳にいい体操しようかとか、
はい、
ね、体操の体験をしようかとか、からヨガ教室しようかとか、からもうそんな人たちがみんな今ね続々と集まってきてるんです。
すごい楽しそうです。
もう絶対楽しくなると思いますよ、ね、
そして他にも、はい、今体験だけではなく、はい、こう買うコーナーもありますし、
パンもね、うん、四つ葉さんのパンとか、はい、みゆちゃんのハッピーリングってドーナツね、
ありがとうございます、
から無農薬の野菜、
はい、
から瀬戸子さんのごも飯、
はい、
ごも飯とごもまん、
はい、
もうからね、お豆腐屋さんの白さんのね、はい、お豆腐、
はい、
とかもう本当にね私たちに体にいいものがいっぱい出てきま す、ね、
ラフさんのコーヒーもありますし、
そうですね、それからね南医療生協さんがね、はい、血液サラサラチェック、
はあ、
これね
どうしよう
ドキドキするでしょ、一回この間やったんですけど、ストレスのある人はダメですよ、
はあ、私結構ストレスないので、
ない人はサラサラです。私もねすごいねもうドキドキだったんですけど、結構サラサラでした。
で
も若い男性で血液ちょっとドロドロの人がいて、もうその人すごいストレス抱えてる人で、やっぱりストレス抱えてる人はダメです。
いいですね、うん、あと真心さんといえば、まあ、四つ葉さんもやってるんですけど、はい、サオリオリも、
サオリオリね、体験もありますね。それからビューティータッチセラピーといって、はい、認知症の方もそうですけど、まあ、認知症じゃない人も高齢者の人、うん、どなたでもいいんですが、うん、やっぱりこう手を触ったり、はい、こうお顔をね、はいはい、マッサージしたり触ることで、こう元気になって脳に活性化するんですね、はい、だからそのビューティータッチセラピーっていうそのセラピストが、いますので、うそういう人も来ます。
あ、これもじゃあちょっと介護というか、
そうです、そちらの方につながるんです。高齢者に特化したそのビューティータッチセラピー、若い人をねお化粧のね顔をきれいにするのとはまたちょっと違う、
はい、
そういうい
いですね、
いろんな道具も持ってきていろいろやるそうですので、ぜひそれから、まあ、身近な困りごと相談、
はい、
これもコープさんがね、はい、介護相談をやってくださるので、とりあえずね一人で悩まないで、ちょっと何でもいいから相談してみようって、
はい、
ここへ来れば誰か彼かが手助けをしてくれる人たちが見つかるよっていう、そういう場所になっていくといいと思ってますので、
はい、
介護相談もやります、
はい、
真心ではその寄ってたもーれっていうね、
はい、
カフェもあります、はい、で
そこは。こちらもいいネーミングですね。
そうですよね。これもね、ちょっとよそからね、いただいたんですけど。
よってたまおれって、ちょっとすごいおしゃれな。
そうです。もう、ね、とにかくね、もう、楽しく、何でも行きたいので、
はい、
うん。こういう名前にしたんですけど、結構いらっしゃってますよ今。
そうですね。
相談にいらっしゃったりしてます。
このなんか福祉と聞くと、なんとなくちょっと構えちゃう方もいると思うんですけど、
そうですね、
もう今お話を聞いただけでも全然そんなことないですね。
全然違います。もうとにかくね、自分も楽しく、それから介護する人も、楽しく、から楽しくなければやっぱりね、辛いんですね介護って。ですのでその介護を辛いのをその楽しく転換するのは、やっぱりおしゃべりをしたり、いろんなことをしたりね、こう手を触ってもらったり、こう肩を揉んでもらったりっていう、そういうものの体験をして、あ、こういうふうにすればいいんだなっていうことが分かっていただければ、もっともっと楽しく介護ができると思うんですね。
あとやっぱりなんか自分のこう事業所さんもそうですけど、自分のとこだけっていうんじゃなくて、
そうですね、
いろんな人がこうつながることで、やっぱり誰かをこう支えていくというか、そういうことも大事ですね。
これからそういう地域が増えてくると思います、で、まあ、それが必要に なるんですねこれから、でも瀬戸市さんも多分そういうことでいろいろ変わっていくと思うんですけど、まあ、それのもう本当に第一歩っていうか、取っかかりっていうか、これから地域での共同 の、 町づくりが、まあ、これから始まる、まだまだこれからですけどね、
はい、なんか先日ちょっと前にね、日清の、あいあいの家をやってらっしゃる和井光子さんが、出られて、はいはい、大脇さんのことを崇拝されてましたもんね。
そんなことない。いや、和井さんもね、本当に頑張っている人で、私も和井さんのこと尊敬してるんですけど、和井さんだけではなくてね、日清もそうですし、長久手もそうですしね、本当に地域のね、人たちって皆さん本当頑張っていらっしゃるんで、私も見習ってね、一緒にやらなきゃいけないなって思っています。
そうですね、はい、本当なんかやっぱり地域ってこうどうしても行政に頼りがちですけど、やっぱり私たちができることっていっぱいありますもんね。
あります、あります。これからね、本当にいるんですよ。ほんと隣の人がちょっとゴミ出しが困ってたら、ちょっと手助けをするとかっていう、それがね、これからのどんどんね、必要になってくるんです。もう介護の方にはなかなか行けない、もう受けられなくなってきますので、でもほんと困ってる人たちたくさんいらっしゃるんで、その人たちをやっぱり私たちはね、手助けをしていく、
はい、
本当に今日アメリカなんかだとすごくボランティアっていう意識すごく盛んなんですけど、まだまだね、日本はちょっと ねそこまで追いついてないので、そういう街づくりをしたいと思います。
そうですね、ぜひまた後半もお話をお伺いしますが、猿中トンナ6月21日、日市のウィングビル商店街界隈、10時から2時開催されますからね、お越しいただきたいと思います。後半もお話をお伺いします。猿中トンナ実行委員長の大脇恵子さんです。
ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会真心代表であり、猿中トンナ実行委員長の大脇恵子さんです。さあ、猿中トンナも開催されますが、この日市農大の、ウィングビルに今移転をされた真心さんで、先ほどはもうすぐ3つ目を借りるっていう、
もう借りてます。
これこう3つ区分けすると、寄ってたモーレもありますよね。
寄ってたモーレが事務所の方ですね、
はい、
から真ん中の部屋が、居場所っていうか高齢者の人たちや、それからサオリオリをやったり、 居場所になっていきますね、うん、で3つ目は、うん、まあこの地域新しい地域支援システムっていうか、うん、そういう事業がこれから始まっていきますので、そこでそのもうそこがそういう場所になればいいっていうふうに思ってるんです、まだあのそこがどうなるか、ま、見当もつかないんですけど、うん、結局みんながそこに集まってこれる、うん、から実はね今度 の, その新しい地域支援事業っていうのは、うん、障害者だけではなく障害者、うん、高齢者だけではなく、うん、障害者も、うん、から子どもも、
はい、
女性も若いママも、
はい、
あのみんなが、うん、あのこう相談したり話し合ったり、うん、いろんなことができるものすごく大きな、うん、あのことになっていくんですね。地域支援システム事業っていうのは、うん、そうなっていくんです。高齢者だけではないんですね、うん、そうするとあのデイサービスだで特化していくよりも、うん、みんながこう集まれる、
うん、
例えば今度の部屋は私たちフラットにして絨毯で敷いてるんですけど、
うん、
あの赤ちゃんを連れてきたお母さんたちが集えるところにし、
はい、
もできるんですね、
うん、
でまあハイハイしてでから赤ちゃんを預ける場所にもなるんです、うん、でそこが預ける場所になると隣の部屋が空いてますので、
うん、
そのとこで勉強会をする、
うん、いいですね。
一緒にもやれるし、うん、でそこでヨガもできるし、
うん、
前ねあのやってみえた人があのブティックやってみえたので、大きな鏡もあるし、
ああいいですね。
ラジオ体操もやれるし、体操もできるんです。
鏡を見ながら、
もう鏡を見ながら、ヨガもできるし、まあ、いろんなことができる場所として今、今、まだあのこれから動き出すところです。これからどうなっていくか、ちょっと私も見当がつかないんですけど。
今でもね、やっぱりあの子供さん小さくても、本当にあの昔はなかなか小さい子がいると外に出れないっていう状況が多かったんですけど、はい、そうですね。今やっぱりあの子供さん OK ですよってい う, こう、うん、あのイベントだったり、うんうんうん、こういう教室だったり結構増えてきたの で,、
うんそうですね、
アクティブな方が多いですからね。
若い人でね、あの必死の団地特にね、うん、あの障害者高齢者、うん、とってもねその多くなってきてるんです、まあ、障害者が多いかどうかわからないんですけど、うん、もう高齢者多くなってきて、うん、で買い物するところが場所がなくなって、松坂屋がなくなったりね、はい、そうするとねあのもう本当に行く場所がないんです、うん、買い物に行く場所が、うん、で買い物難民が増えて本当に困っ、それはね高齢者のみならず若いお母さんたちもそうなんです、
うん、
車で外へ出かけることはできるけれども、うん、赤ちゃんを連れてちょっと散歩に行って買い物したいとかっていう人たちが、うん、あのできない、
うん、
そういう場所がねこれから 広がっていくんですね、買い物難民がもうどんどん増えていますね今。なので、まあ、それもなんとか解消したいよねって、うん、なんとかしたいよねっていうのが私たちの目標なんですが、
うん、
だから、まあ、あの場所がね、うん、あのそういうふうになればいいんですけど、うん、まあちょっとこのね、うん、あの何ヶ月数ヶ月の間ではちょっと無理なので、みんなで知恵を絞り合って、
ね、
なんとかこうここにね活性化できるようにしたいなっていうふうに思っています、
うんうん、そうなんです。なんかあの、まあ、先々いつか発表があると思うんですがね、あの、はい、福祉の事業所さんが来てっていうね、そうですね、そういう計画も、
はい、もう福祉の事業所が、まあ、2団体程度入ってきて、はい、その他にも医療の関係者の人とか、
うん、
あのそちらの、ね、コープさんの関係者の人がまだまだねこれから、はい、あのなんです、まだ決まってもいないので、
うん、
でもその人たちが入ってきてあのもう本当にそこがあのなんとかなるさ地域、
はい、
サルナカトンダ村になっていくかと、まあ、そういうふうにね私は期待してるんですけどね。
楽しみですね、
はい
はい、そうなんです。なんかこう福祉村というかね、
そうですね、
そんな感じで
私はあそこレンガ通りって言うんですけど、
おしゃれですね、
レンガなんですよ。
そうですね、確かにレンガです。
最初気づかなかったんですけど、
言われ
てみれば誰かがね、確かねまた弓矢さんだと思うんですけどあそこレンガ通りだよねって言うんですよ。そういえばあの壁もレンガになってるし下も全部レンガだし、レンガ通りだよねってちょっとおしゃれだねって言って、うん、もうレンガ通りにネーミングしちゃいました。
確かにレンガ通りです、うん、下もレンガですもんね。
レンガなんですよ。結構壁もねレンガになってるんですよ、 赤い、
うん、おしゃれです。そうなんです。
だからそういうあの頭の柔らかいね、うん、あの皆さんが来てくださってありがたいです。
この日ってあの、はい、例えば車でも駐車場っていうのは、はい、
一応ですね、あの愛知県の住宅供給公社 の、はい、あの建物なので、あの松坂屋さんが今閉鎖してますけど、はい、その松坂屋さんの下の駐車場を、はい、あの時間を区切って、あのもう10時から2時までに限らせていただいてるんですけど、それ以外は止められると困るので、あのもう閉めちゃいますので、はい、でもまあそこはあのそこをね、サロナカトーナのマルシェをやってる時間は空いてます、はい、ですの です、ぜひあのそこに止めてちょっと歩かないといけないんですけど、
はい、でもほんのちょっとですよね。
ほんのちょっとです、うん、はい、
はい、
ぜひ、
はい、車でも大丈夫ということですし、はい、まあ、本当にあの必死の団地界隈の方はね、散歩がてら、はい、来ていただけてもいいかなというふうに思いますね、はい、
ぜひあの来てもらいたいと思います。
やっぱりなんかあの私も前から福祉っていうとどうしても障害者高齢者っていう感じなんですけど、実はやっぱりあの子どもとかみんなが幸せになるってよく福祉って言うじゃないですか。なのであの障害者だから高齢者だからっていうことに本当に限らないですよね。
本当そうですね、まあ、これからそうなっていきます。でそうならないと本当はいけないんですけどね、まあ、そうなるとようにみんなでその障害のあるその、ね、障害のグループもさることながら、いろんな人たちがそこに入ってきてくだされば、あのもっともっと変わっていくし、そこがこうきっかけでね、あ、いろんな地域に広がっていけばいいかなって思います。はい、
本当ですね、
はい、
まあ、つながっていくって大切ですね、
は
い、
そうですね、
はい、サルナカトンナ第2回福祉のマルシェは6月21日日曜日、午前10時から午後2時で雨天でも縮小開催となりますので、瀬戸市菱野台4丁目にあります菱野ウィングビルの、ね、はい、商店街界隈で、もうずらりといろんなあの体験もあり、もちろんいろんなもの買えますし相談も OK ということで、開催されます。そしてなんといっても脳トレ、ちょっとドキドキしますが、ね、ぜひ皆さん脳トレにも、脳年齢診断にも挑戦をしていただきたいと思います。じゃあお問い合わせ先は真心さんお伝えしていいですか。
はい、はい、いいです。
はい、0561-853080 こちらにお問い合わせをお願いいたします。
はい、ぜひお越しください。はい、お待ちしております。ま
あ、ね、あの大脇さんが認知症予防に教育教養って
そうです、ね、
もう私耳にこびりついた今日行くところがある今日用があるって大事だと言いますので、はい、皆さん6月21日は今日行くところはサルナカトンナ、はい、今日の用事はサルナカトンナということで、
は
い、
ぜひ、はい、お待ちしてます。
じゃあ、最後に一言、はい、大脇さんから皆さんに。
いえ、もうとにかくあの雨が降らないで、あのお天気になってくれることを望んでいますし、あの雨が降ってもあの脳トレ教室をやりますし、あの室内で の活動はね、あのやりますし、あの雨が降ってもちょっとぐらいの雨なら大丈夫な場所ですので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。
はい、レンガ通りですので、
はい、レンガ通りです。
お越しください。
まあ、その日だけではなくてね、毎日 あそこに事務所開いてますので、いつでもお越しください。
寄ってたもーれ、
寄ってたもーれ
お茶を飲みに、
はい、介護相談も受け付けてます。
はい、はい、ぜひ真心さんにも立ち寄りいただきたいと思います。はい、
お待ちしております。
今のところね、あの週間予報では大丈夫かな
みたいですね。まあ、ちょっと朝梅雨時ですから週間予報ね見てきたんですけど、まあ、曇り程度に収まってくれれば
いいかな、
いいかなって思っています。
はい、はい、ぜひ皆さんサルナカトンナ6月21日、はい、遊びに来てください。
ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。
はい、今日のゲストは NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会真心代表でありサルナカトンナの実行委員長大脇恵子さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。